こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨っていうのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けてるチャンネルになってます。今日は11月の6日木曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、発信は他人のためにするだけのものじゃない、こんなテーマで話をしていきます。はい、まあ、今日は、発信、まあ、SNS っていうのが主だったりしますけど、まあ、自分の言葉で物事をこう情報とかを発信していくっていうところ、まあ、これは、まあ、一番 SNS がやっぱり一番手軽になったなというふうに思っていて、で僕自身も SNS 発信みたいなところを、まあ、かれこれ仮想通貨の発信自体は2021年ぐらいからやってますけど、まあ、他のその情報発信って言われるものは2018年とか2019年くらいかな、確かに、インスタとか、あとは今の X のアカウントも、2018年とかに確か作ったものになるので、その頃から、何かこう情報の発信をしてみようみたいな、 SNS の発信してみようみたいなところに対して結構興味がありました。で、興味があってやってきたっていう感じではあるんですけど、この発信ってよく言われるのが、まあその人のため、人様のために情報を発信して、有益な情報だったりとか、ためになる情報みたいなものを発信して、他人のこうための情報みたいなものを発信していきましょうみたいな話がよくあるので、やっぱりこうペルソナと言われて発信する人をこう想定して、で、その人を考えながら、物事だったりとか情報とかを整理して発信していくみたいな。なので結構こう他人のため、人のため、人様のため、人様のためにこう物事を発信していく、人のためにこう動いていくみたいな、まあ、本当にこうギブギブギブみたいな、ギバーみたいな、イメージがこう発信ってあるのかなというふうに思ってるんですけど、実はこの発信っていうのは、このギブギブギブみたいなところをし続けているのも、そのギブをする相手が自分自身にもなってる可能性、っていうのがあるなというふうに思っていて、まあ、改めて僕自身もこの SNS 発信を、まあ、これずっとその2018年ぐらいからやってはいますけど、もうこう数年間やっていく中で、この発信することで気がついたメリット、まあ、自分のためにもなるんだよっていうところで気がついた、まあ、昨日本当にふと、あ、これ発信してたおかげかなっていうふうに思ったりもした、事例なんかもあったので、そこについてちょっと今日はシェアしていければと思います。なので、まあ、SNS 発信とか、まあ、今からやっても全然遅くないと思いますし、むしろこう、フォロワーを拡大していくっていうよりかは、個人的にはこう、自分自身が何者かっていうのをインターネット上に表明するみたいなところとして、発信っていうのが一番、めちゃめちゃ重要かなというか、自分が何者かを証明するツールとして使っておきたいなっていうところだと思ってるんですよね。なので、まあ、発信っていうのを今からもやってみたいなっていうところを、まあ、考えている方向けにも、まあ、その発信っていうのは他人のためっていうよりか自分のためにもなるんですよっていうところなんかを一つ話していければと思います。で、これ、まあ、自分にもなんでじゃあこの発信をし続けていて自分自身にもこうメリットがあるかみたいなところで言うと、その情報をまとめる、情報をまとめて発信するとか、自分の考えをこうまとめて発信する、なんかそう勉強したことをまとめて発信する、この情報をまとめること、何かをまとめることっていうのがめちゃめちゃ上手くなるんですよね。まあ、これ頭の整理みたいなところがすごいつくというか、頭の整理能力みたいなところ、整理整頓能力みたいなところ、まあ、例えば部屋の片付けとかで言うと、なんか物の住所を3つかみたいなものを作りましょうってよく言われたりするじゃないですか。でも結局その物の住所とかをどこにつけるか、どういうふうに作っていくかみたいな、その自分の頭の中に引き出しみたいなものを用意しておく、この情報はここ、この情報はここみたいなところに引き出しを用意しておく能力っていうのが、発信をすることでめちゃめちゃ上手になるんですよね。なんかこうやっぱ結局、発信、物事をまとめて、受け取った情報を人様のために発信していくんですけど、結局自分自身がその情報をまとめることで頭の整理がついて、その情報について一番納得してるというか、自分の中で整理がされてる状態が作れるんですよね。これよくテスト勉強とか、なんかこう、学生時代のテスト勉強とかで、もしかしたら経験ある方もいらっしゃるかなと思うんですけど、なんかこう、友達に勉強を聞かれて、これどうなのっていうところで聞かれて、教えてあげたこと、その教えてあげたことがテストとかで出た時に、あ、これこの間教えたことだみたいな感じで、まあ、出てきて、それで答えられるみたいなことも多分、経験としてある方ももしかしたらいらっしゃるかなと思うんですよね。むしろこういう感じで人にこう情報を固めて話していく、人に話せるので自分である程度整理がついている状態なんですよね。 うん、なんか例えばさっき言った物の住所とかだった時に、このおもちゃはここに入れてとか、ここの、バッグはここに入れてみたいなところの物の住所を作っとけば、うん、ここに入れてここに入れてみたいな感じの指示がもう頭の中でまとまってできてるので、それをアウトプットするだけになるんですね。なので頭の中にこう見えてる景色を言葉にしていくってことが上手にできるようになるので、これがめちゃめちゃ使えるスキルになるんですよね。うん、まあ、これ例えばで言うと、まあ、昨日まあ僕自身がまさにその事例としてあったのが、間もなく僕自身ちょっとこう引っ越しするというか、今都内からこう田舎の方に引っ越しをして、生活するっていうところになるんですけど、その際にこうなんか区役所だったりとか、その役所みたいなところとか、子ども支援課みたいなところを通しながらこういろいろ話していったりとか、人と話したりとかする機会っていうのがあるんですよね。うん、まあ、結構こう書類作業がめちゃめちゃ大変で、書類作業とかもいろいろ引っ越しとかも、まあ、僕個人事業主なので全部自分でやんなきゃならないですし、年金とか、あとは国民年金とか、あとはそうですね、社会保険じゃないと国民保険か、国民保険とかもそうですし、あとはそうですね、まあ、あれですね、法人化とかしてないので国民保険ですし、で、かつ、あとはそうですね、転居届、あとはやっちゃったら転入届だったりとか、あとはそうですね、児童手当のこう供給の、まあその一回廃止だったり、廃止というか、ここの、まあ、供給止めるよ、ストップするよみたいな手当、申請だったりとか、そういうところの申請がいろいろこう役所とかを通してやっていかなきゃならないんですよね。なので電話だったりとか、電話対応とか、実際に役所に足を運んでこう対応したりとかってことが結構多かったりするんですけど、やっぱここら辺の役所とかを話す際に、昨日こう電話をしたんですよね。その役所とかそういうところとは電話する機会があったんですけど、電話した時に、まあ、自分のこう伝えたいことを、この書類はどういうふうに扱っていけばいいんですか、どういうふうに書けばいいんですかっていうところの質問を自分の頭の中でまとめて、でそのまとめたところを、さっき言った役所の方と話したんですよね。そしたらもう結構スッと、なんかそういうのって、これはどうなんですか、これはこうなんですかとかっていう感じで、結構こうリレーというかこうキャッチボール形式で情報が進んでいくと思うんですけど、その1回の情報とか1回話すだけでスッとこう情報が通ったんですよね。通ったというか、これこういうことなのでこういうふうにしてくださいみたいなところでちゃんと言われたんですよね。で、これを自分がどういうふうにしたいのかみたいなところ、情報がまとまっているというか、まとまっている能力が少しついたなっていうところをなんとなく実感したんですよね。うん、でこれ多分、そうですね、東京に来るときに確か僕自身役所作業みたいなところめちゃめちゃ多くて大変だった印象があるんですけど、その時はなんかこう役所の方と話していて、自分の伝えたいことを伝えてるのに全然伝わんないとか、役所の方も言ってることが全然わかんないとか、そういう感じで、なんか自分の中でもすごいイライラする部分もありましたし、多分あっちもあっちでこいつ何言ってんだっていう感じの人もいたと思うんですよ。で、このお互いにこう情報がなんかこうキャッチボールうまくできてない、なんか投げてるんですけど、ちゃんと投げてるんですけど、ちょっと違う方向に行ってるみたいなグローブに全然入ってこないみたいな感じですかね。そういう感じでちゃんとキャッチボールができてなかったんですけど、なんかこう発信をやってみて、でこれ東京に住み始めてなんだかんだ 7,8 年ぐらいかな、7,8 年ぐらいになりますけど、このボールを投げたりとかボールを受け取るみたいなところですね、こういうキャッチボールがちゃんと自分の発信を伝って、発信をしてきたっていう経緯を伝って、ちゃんと伝わるようになってきてるなっていうところ、自分の中ですごいちょっと実感したんですよね。うん、でこれはなんか自分の中でこれポッドキャストやっぱやってたのが一番でかいのかなと思っていて、まあ、テキストで物事を落として書いていくって、それをまとめて書いていくっていうところは、まあ、AI とかでもぶっちゃけできちゃうんですよね。なので自分自身の頭の中を使ってその情報をまとめるっていうことを、まあ、今の時代って結構あんまやらなくなっちゃうこともあるんですけど、まあ、ポッドキャストって、まあ、僕が話すしか今ない、まあ、AI に話していくとかってもできますけど、その情報を読み込ませて話していくってことはできますけど、なんかこうポッドキャストって雑味が入った情報だったりとかを入れながら自分の言葉にしていくとかできるので、なんか今こう話しながら頭に浮かんだこととかもそのまま速攻でこう口に出してるっていう感じなんですよ。このポッドキャスト、まあ、話してた頃っていうのは、最初話し始めた頃っていうのは結構緊張して、何回も何回もこう収録ボタンを押し直して編集してみたいなところやってたんですけど、今こう一発撮りで、iPhone 一発撮りですね、で今 AirPods をつけて、その AirPods のマイクからこう情報をこうなんか言葉を一発撮りみたいなところしてるんですけど、まあ、これを多分、やってたから、多分2021年ぐらいからこのポッドキャストの発信はしてるんですけど、その数年間のやっぱりポッドキャストの発信なんかも結構こう物事の情報をまとめて相手に話していくってことができるようになった、一つの要素でもないのかなというふうに思ってますね。 まあ、なのでやっぱりこれだけではなく、まあ、こういう役所作業とかだけではなく、もちろんプレゼンとか、仕事とかの資料作成だったりとかで情報をまとめてそれを書いていくだったりとか、プレゼントかで情報資料とかをまとめてそれを書いていくだったりとか、あとは、区役所とかの会話もそうですし、なんか子供とその、なんすかね、会話とかもしていくときとかも、まあ、まだやっとなんか上の子とかが会話のキャッチボールみたいなものができるようになったので、そこの情報をまとめて話していく。で、しかも子供に情報をまとめて話していくっていうのは、なんだろう、こう目線をちょっと下げていきながら、めちゃめちゃこう3段階、4段階下げた状態で、話さなきゃならないので、自分のなんか頭の中である程度まとまっていて、それを噛み砕いて噛み砕いてみたいなところの作業が必要なんですよね。なので、より自分の中で情報を分かっていないと話せないんですよね。まあ、例えば、勉強のこと、だから聞かれたとか、例えばなんか理科の授業のことでこう原理みたいなついでに聞かれたとか、なんかこう物理の授業で慣性の法則とか何かみたいなところをもっとこう分かりやすく解説していくときに、自分の中で慣性の法則についてちゃんと理解してないと、多分そこを噛み砕いて話していくことができないんですよ。なので初歩の初歩で自分の整理がついてるっていう状態、これで子供と話していくことが初めてできるようになると思うんですよ。まあ、なので、やっぱりこう自分の中でも結構こう、昨日ですね、昨日まさにびっくりしたことであったんですけど、SNS 発信をするメリット、まあこの発信を何か物事を発信していくメリットっていうのは、自分、まあ他人のためだけで、もちろん他人のためになることは一番重要ですし、それでやっぱり、まあ過去の自分みたいなところで、その過去の自分一人のみに届けることで、世の中にその悩みを抱えてる人たちがたくさんいるから、たくさんの人に届くんだ、みたいなところはイメージが強いんですけど、やっぱり他人をイメージするっていうところは結構強いと思うんですよ、イメージとしては。でもやっぱりこう自分自身にもギブしてることになる、この話したりとかこういう発信をすることで、少しずつ自分のこう咀嚼力というか情報をまとめる能力みたいなところがついてるんだ、自分のスキル自体もこう高める、一つのこう要素にもなってるんだ、そういうところを考えながら発信をすることで、まあ、結局人間皆さん自分が好きなので自分のスキルが高まった方が嬉しいじゃないですか、そういうところで自分自身を高めるツールとしてもこういう発信っていうのは、まあ、使っていくべきなのかなって改めて思ったので、まあ、今日こんな感じで話をさせていただきました。なんで、まあ別にフォロワー何万人、何千万人、何百万、まあ、何千万人は、まああんまりないですけど、何百万人とか、フォロワー何十万人とか、何万人とか、あとは何千人とか、そういうところで影響力がすごく高まっているところに対して目指すような発信というイメージはありますけど、まあ別に、フォロワー10人でも、1人でも、別にいいと思うんですよ。でそこに対してっていうよりかは、自分自身のスキルを改めて高めるんだっていうイメージで発信をしていくと、まあ、結構発信っていうのが楽しくなるというか、他人に言葉を届けていくっていうのは楽しくなるんじゃないかなっていうふうに思ったりもしたので、ぜひまあ今日の考え方とかも参考になってくれると嬉しいかと思います。はい、ってところで、まあ今日に関しては、発信は他人のためにするだけのものじゃない、このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。